今ご神前に飾られているお花は先だって信徒会の代表からですね、副教会長夫妻が、結婚祝いとしていただいたものであります。その後こちらにこう生けさせていただいておるんですね。それから御霊前の菊の花は、菊香る清田栄寺という、そのちょうど菊の時期にお国替えされた私の祖母初代のお母さんの日柄に80年歳にお供えさせていただいた花でありますが、今もこうしてね、きれいに咲いてくれております。で、昔から我が国ではこの生け花とこういうふうに言います。花を生かすと書いてますね。これは一つの意味を持っておるんだなということをこう思わせていただくんですね。で、そのいろんな花がこう一緒にまさに生けられておりますね。で、これが、まあ、真っ白の花ばかり、赤い花ばかりでもいいんですけど、やはりこういろんな花が一緒に同じ壺に生けられているというところが、またこう綺麗な、ね、私たちにこう私たちの心をね和ましてくださるということになるんだというふうに思うんですね。で、人生も一緒でしてね、皆さん一人一人にやはり人生という花があるわけですね。それを生かすも殺すも自分ですね。生け花は生かす、ね、殺しちゃいけない、ね、例えばこれ殺そうと思ったら簡単なんですね。水をやらなきゃいいんです。すぐに枯れます、ね、あの先日榊の話をしましたが、榊は神様の木と、ね、木偏に神と書く、とてもあの尊い木なんですが、水をやらなかったらいっぺんに枯れます。もうあっという間に枯れるんです。で、この水に当たるものが信心ですね。だから私は皆さんに日日信心しなさい。一般の信心は、この間の落とし間祭りみたいに一年に一回ですね、盛大にお祭りする、何千人という人が参ってくる、ね、そういうお祭りもありますが、私たちの信心は何千人という数じゃないんです。一人一人が毎日させていただく信心、毎日自分の生け花に水をやるようなものなんですね。これを絶やしちゃいけないんです。またしおれてしまうんですね。最近私はよく太志君に言うんですが、信心に休みはないぞって言うんですね。信心を休んだら自分を生かすということ働きがやっぱりそこで止まるんですね。そうすると元気がなくなる。これはあの本当に私自身が今まで経験してきたことなんですね。いろいろな人を見てきましたね。だから信心したりしなかったりするような人はやっぱり元気になれないですね。生かせない、自分の人生を生かせないんです。生かしきれないんですね。だから私は毎日、私自身が今一日二度なぜ参ってるかというと、私は皆さんのように優秀でない、皆さんが一回参ったらおかげを受ける、私は一回ではおかげを受けられないから二回参って二回お水をいただいてるんですね。そうすると私という人間がこう生かされるんですね。で、皆さんもそこを大切にしてほしいんですね。で、努力することってのはいくらでも、例えば自転車屋さんだったら自転車を売るのが商売ですね。努力したらいいんです。でもその努力できる自分を生かすのは何が生かすか、信心でしょう。毎日自分で水にもう自分にやらなきゃ生かしきれないでしょう、ね、才覚があれば商売できるか、そうじゃないです。健康に恵まれなきゃいけない、精神に恵まれなきゃいけない、家庭に恵まれなきゃいけないね。それを気づかれたのが教様。教様はとにかく養子においでになりましてね、川手家をね、やっぱりあの盛んにするために一生懸命努力したんです。働いて働いて働き抜いたんです。365日休みなし、 今朝が来たのね、365日ってあのあれ AKB かなんか歌ってるらしいね、とてもいい歌ですけど、教祖様はその楽しいというよりももう必死だったと思うんですね。365日農民としてね、百姓としてね、普通の人以上働かないと大きくならないんですから、当たり前のことをしとったんじゃその零細農家のままなんですね。だからどんどん働いて教祖様は伝馬と増やしたんですね。アルバイトもしたんです。今で言うアルバイト、当時はアルバイトと言わなかったけどね、日雇いというのがあって、あの道路工事なんかに出かけて行ってニットをいただいてそれを貯めてね、それから田んぼのお世話をするそういう番を買って出たりしてね、コツコツコツコツお金を貯めて、大まあある程度成功したんですよね。42歳までにやったーと思った、ね、ところが気がついたら子供が3人死んで自分が病気になってるんですね。生かしきれなかったね、自分の人生を、自分の努力だけでは。だからその今仕事がない人は就活就活って言うけど、就活したら自分が生きれるかって、そうじゃないんだ。自分を生かした上に就活しなきゃいけない。いくら仕事に恵まれても働いて働いて42歳で死んだんじゃどうにもならんでしょ。私の祖父が55歳で死んでんです。大成功した人間。今のあの朝ちゃんの仕事ね、あれ多分炭鉱で成功するんでしょうけど、この祖父は炭鉱で大失敗して終わったんですね。仕事には頑張った人なんだけど、残念ながら信心がなかったんだね。そこを初代は気がついて方向転換、大転換して信心をさせてもらう、それが私を生かすことであり岩本家を繁盛させることであると信じて取り組んで、間違いなかったから万事おかげになると最後に言い残すことができた。101歳までかかったんですね、その大事業をやったのが。で皆さんその弟子でしょ。こんな同じ鉄を繰り返すことないんです。私のじいさんのようなことをやっとる人はそれをやめなさい。仕事仕事仕事、何時間働いたらなんぼになる、そろばんを話しなさいっていつも言うんだ。そんな握っとったらダメなんだ、この人生に終わってしまうんだ、気がついたらおしまいっていう。これは信心して毎日自分を生かす、自分自身に水をちゃんとね、汲み上げるような、そういう信心を土台にしたら自然に繁盛するんだね。それ皆さん気がついてしっかりやってほしいんですね。だから私は太志君に必ず新人は休むなよと言ってるんです。他のこと休んでもいいんだよ。なんか自分が好きなことをやってるらしいけど、そんなことは休んでいいんだ、全然人生に関係ないんだ。そんなことは新人は休んじゃいけんのだ、自分が枯れるんでしょね。皆さんどうぞしっかりそこを取り組んで、ね、これ私が空理空論で言うとるんだったらみんな新人しなくていいけど、実際にやってんの。一生かけて大失敗した人と一生かけて大成功した人がいるんだよ。どっちがいい？皆さんアホでもわかるでしょ。実際に証明してんだ、一生かけて。その皆さんうろうろする必要ないね。うろうろせんでいいんだ。もうこの先人がそういう失敗も成功もやってくれてんだから、わかりやすいんだから、パーンと成功した道を皆さんまっすぐ進んでいったらいいんだ。うろうろ考えんでいいんだ、余計な頭がいいんかもしれんけどね。哲学者になったらいかんで、あんた、哲学者は最後自殺する人が多いんだ、迷って迷ってね、小説家もそうなんだ、人間の、あの頭脳っていうのはそれぐらいのものなんだ、ね、はい、あんまり喋ると太志くんが話が長いなと思うからこれぐらいしますね。どうぞ皆さんしっかりいただいて取り組んでください。はい、ようございました。